毎月第1日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。これは昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日は15回目、今回は太平洋戦争の日々その1、学童疎開と勤労動員というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り通会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このシリーズはですね、去年の4月から始まったということで、今日からですね2年目に入るわけですね、で今日のテーマはですね、太平洋戦争の日々その1、学童疎開と勤労動員というテーマでお伝えするんですけれども、まあ、これからですね、今年の8月の敗戦の日まではこれまでの日本、そしてこれからの日本を考えていく上で非常に大事な時期になりますよね。
そうですね、昭和史は結局太平洋戦争をどのように検証していくかっていうことが大事な鍵になるんですね。この番組を2年目に入ったんですが、8月までは太平洋戦争の下で人々がどういう生活をしていたのか、庶民の生活をですね、きちんとこう検証してみたいと思うんですね。で、まあ、9月からは日本は戦争に負けてアメリカを中心とする連合国の占領支配を受けるわけですが、その占領支配の時代はどういう時代だったのか、でそれをその国の形をですね改めてこう考えてみたいと思いますね。
そうですね、で今回はその太平洋戦争の日々の1回目ということで、学童疎開と勤労動員というものがテーマになるわけですけれども、まあ、その時代を大きく包み込んだこの太平洋戦争ですね、これは大変な戦争といいましょうか、もう国民全部が巻き込まれたものですね。
そうですね、太平洋戦争はちょうど歴史的には国家総力戦ということで、単に戦場で兵士が戦うだけじゃなくてですね、国のシステム全部をこう軍事の形に変えていくわけですね。そうすると子供、まあ、児童生徒女性、あらゆる人たちがこの軍事の機構の中に組み込まれていくっていうことなんですね。今日はそのことをもう特に児童生徒、小学生中学生ですね、こういう人たちがどういう生活をしたのかっていうことを考えてみたいと思います。
でそもそもの その太平洋戦争の始まりの時ですけれども、昭和16年12月8日この時の東条英機首相の演説があります。太平洋戦争開戦演説というものがありますので、まずこれをお聞きいただきましょう。
英雄なる帝国陸海軍は今や決死の戦いを行いつつあります。東亜全局の平和はこれを念願する帝国のあらゆる努力にもかかわらずついに決裂のやむなきに至ったのであります。ことここに至りましては、米国は現下の規則を高い自存自衛を全うするため断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。
ということで、この東条首相は戦後東京裁判で永久戦犯になりまして、
ね、
まあ、現在はその靖国神社に祀られているということで、これも大きな問題になっておりますけれども、この戦争が始まった時は自存自衛というようなことで、進めていったわけですね。
まあ、今の東條首相の演説というのは日本がこのような理由で戦争をするんだということの国民向けのメッセージなんですけどね、まあ、このメッセージはまあ戦争が始まった時なんですが、しかし現実に戦争始まっていくと日本の国力はそのアメリカや連合国と比べるととてつもなく開きがあったわけですね、だから3年8ヶ月戦争続くんですが1年7ヶ月ぐらいでもう戦力がこう相当ダウンしてしまうのでそれで子供といえどもやはり15の守りといいますか、まあ、産業戦士というような形で戦争に組み込まれていくんですね、
ですね。でここでですね学童とか学徒ですね、それって人たちがどういうふうに戦争に組み込まれていったのかというものを今日見ていきたいんですが、まずはですねその学徒の勤労動員ということで、どういうような人たちがどういうような仕事をさせられたのかというのをこうまず見ていきたいんですけれども、そもそもこの学徒の勤労動員というのはどういうものだったんでしょうか。
結局工場やそれぞれの現業部門で働く職人さん工員さんたちあるいは腕のいい技術者たちがですね、戦争に行かざるを得なくなる、まあ兵士として戦場行くわけですね。そうするとそういったあの後方で産業戦士というような形の人たちがもう 戦場に行っちゃうわけですから極端に少なくなってしまう、でそれをやはりあの学生生徒で埋め合わせしようというのがこの勤労動員の発想なんですね。昭和18年の6月にあの政府がですね学徒戦時動員体制確立要項というのを決めるんです。つまり学徒であれば、まあ、旧制中学の3年生以上の学徒をですね、工場に勤労動員で働いてもらうと、まあ、勉強はひとまず休みにしてですね、工場で、まあ、毎日働いてもらう、あるいはその工場の寮に入って、工員さんと同じような形で働くという形で、学業は ほとんどしなくなって工場で働くという形になりますね。
そうですか。
旧制中学3年生というのはですね、まあ、15歳なんですが、当時 の学校制度でいうと旧制中学というのは小学校の尋常小学校高等小学校を終えて、旧制中学は5年の年度なんですが、そのうちの3年生ですから、やはり今の中学3年生と同じと考えていいんですね。
じゃあ15歳、
15歳ということになりますね。15歳以上の旧制中学生は、まあ、ですから高校1年生2年生ですね、この人たちは工場で働きなさいというのがこの政府が決めた、学徒戦時動員体制確立要項なんですね。
そうしますとだいたい15歳から17歳ぐらいまでの、
そうですね、
まあ、旧制中学の学徒が、勤労動員ということで、
でこの勤労動員はですね、全国的に行われるんですが、やはり工場がないところもありますから、その軍事工場がないところの地域の人は、かなり遠方の軍事工場にですね、寮に入って現場で、飛行機作ったり、いろいろ戦車の部品を作ったりしたんですね。
だいたいその武器弾薬を作る、
基本的には戦争のための武器弾薬戦備を作るというのが主な仕事でした。
そしてその戦況がだんだん厳しくなってきますと、勤労動員のなんか幅も広げられたということ
なんですね。そうなんですね。これ昭和18年6月に旧制中学3年以上の学徒というふうに言ってたんですが、それでは足りないというので19年7月、
ほぼ1年後ですね、
1年後にはですねこの勤労動員の幅を広げるんですね、で旧制中学全員ですから13歳以上のものは全員ということですね。それからさらにもっと下がってきて、国民学校高等科の小学生まで、つまり5年生6年生、この人たちも勤労動員に動員されるということになるんですね、だから、まあ、11歳12歳ぐらいからもう工場で働くという形になるんですね。
で労働条件も全部厳しくなってくる、
ね、結局そこなんですが、労働条件といっても仕事の手順も知らない、技術も何も持ってない、ですから簡単な作業からもちろんやるんですが、でその作業も教えてくれる人もなかなかいないっていうのでですね、結局は労働時間がかなり増えるんですね、まあ、ところによっては1日10時間働いたっていうところもありますしね。ああ、
そんなもう11、2歳の子供が、
13歳ぐらいで深夜営業、労働したとかですね、そういった形があります。
女子学生の方はどうだったんですかね。
これはね、高等女学校の女子学生も勤労動員の対象になるんですね。で、この女性たちもですね、やっぱり工場で働くわけです。
慣れない仕事ですよね。
慣れないですよね。だから結局そうやって線尾を作るんですが、線尾のその作る質はですね、必ずしも上質なものではなく、中には粗悪品のようなものしか作れないって形があるわけですね、しかも飛行機の一部を作ってもですね、その飛行機はすぐこう戦場に行くわけですけども、撃ち落とされたりして、まあ言ってみれば労働に対するこの喜びというのがあんまり味わえないような形だったんじゃないんでしょうか。
ねえ。で、そういうその勤労動員にはですね、まあ、後に有名になるいろいろな作家ですとか、
そうですね、
評論家の方なんかもいろいろと手記などを残してますよね。まあ、いろいろと資料を見てみますと、作家の早乙女和元さんなどもですね、そういうことを書いておりまして、昭和7年生まれの早乙女さんですけども、12歳で学徒動員に行ったということですね。
結局昭和6年7年8年の生まれの人たちがこの勤労動員に、従事したということになりますね、ですので今で言えば大体もう80代中ぐらいになってるんですが、
それとあと保坂さんのお仲間といいましょうか、半藤和俊さんも昭和5年生まれで、
そうですね、
半藤さんもやっぱりこう勤労動員、
勤労動員で、中学2年生でですね、なんか兵器産業の現場行って、まあ海軍の工場らしいですけど、そこでゼロ戦に使うこの20ミリ機銃弾のこの薬莢をですね、作ったりしてたと、弾丸の検査をしたりそういうのをやってたっていうんですね、で、半藤さんの話だとやっぱり仕事はもちろん厳しいけども、まあ一方でそこに同世代の者が働く、なんていうんですかね、こう楽しみっていうんですか、労働のその、まあ女性と一緒に働いたりしますしね、そういった新しい体験もあったようなことを話してたのを覚えてますね。
ああ、そうですか。それとあと調べましたらですね、教育評論家で有名な山彦学校で有名な、無着生協さんも、この勤労動員に行ってるんですね。
そうですね、
ちょうど当時がですね、山形中学の5年生だったということで、日記をつけておりましてね、動員日記ということで、昭和19年8月6日から9月11日までの日記が残ってるんですよね。これちょっと読んでみますと、群馬県の西小泉というところの、この式には、こういう名称は出てないんですけども、多分戦前の、中島飛行機。
中島飛行機ですね。そうですね。
その工場に行って、なんかひたすらこのパイプを曲げる仕事に携わっていたということのようですね。まあ、それがですね、勤労動員ということで、大体その10代の、人たちが、戦時中。
10代半ばですね。それで、文部省のですね、これ、どのぐらいの人たちが勤労動員に同意されたか、正確な数字分かってないんですね。文部省は、大体300万の人を動員する予定であったということを言うんですが、それで結果的に、それで、工場で、亡くなったり、事故死ですね。あるいは、戦争で B29 の爆撃を受けて工場が大破した中で亡くなったりとか、そういった人の数の正確には今まだわからないっていうふうに言われてますね。
で、一方ですね、もっと小さい人たちですね、10歳以下の子どもたちは、これ、学童疎開という形で、まあ、田舎に避難したということなんですね。
この学童疎開はですね、日本の文部省などに ロンドンやベルリンのでは小学生たちを田舎に疎開するっていうのが早くから行われていたんで、日本も早くから行わなきゃいけないって主張した人がいるんですね、うん、まあそういった人たちの考え方がやっと取り上げられて19年の1月から始まるんですね。
そうです
か。で、この疎開にも一般疎開とか遠行疎開とかあるんですが、最初はですね東京が中心ですけども老人や、はい、妊婦や病人がこう地方へ疎開する、まあ、これは疎開したければするっていうことなんですが、
まあ、任意の疎開ということですかね、はい、
でそれがやっぱり19年6月にサイパンが落ちますね、はい、サイパン陥落します。でサイパンの航空基地から B29 が飛んでくると航続距離が一気に日本の本土に来るんですね、うん、そうすると爆撃が日常化するだろうと。でサイパンが陥落するってことは今度の戦争の一番こう分かれ目になったところです。そのサイパンが陥落した後疎開はかなり集中的にあるいは組織だって行われるようになりますね。
あ、そうですか。そうしますとその昭和19年7月18日ということ で、サイパンと陥落、これが大きな転機になるわけ、
先ほど の東條首相もこの時に責任を取るというか、まあ、いろんな国内の反対勢力の人からの追及などもあって、そう辞職しますね。
でこの時 の、大本営の発表の放送がありますので、これをお聞きいただきます。サイパンと陥落の大本営発表です。
大本営発表。昭和19年7月18日17時。1、サイパン島の我が部隊は、7月7日操業より、全力を挙げて、最後の攻撃を敢行。素材の敵を蹂躙し、その一部は、サポート団付近まで突進し、優先力と敵に多大の損害を与え、16日までに全員壮烈なる戦死を遂げたる者と認む。
昭和19年7月18日のサイパン島陥落の大本営発表と。
そうですね。
これが本当に大きな転機になるわけですね。
そうですね。今のですね、報道よく聞いて、放送をよく聞いてますと、7月7日に、まあ、玉砕して、サイパンはアメリカの完全な制圧下に置かれるわけですね。はいはい、7月8日に、つまり7日に陥落して、それで8日、次の日にはですね、学童疎開の実施が発表されています。
ああ、
もうすぐ日本へ、爆撃が来るよ、アメリカの爆撃が飛んでくる、飛来するよということで、緊急を要するという形で疎開が急がれたわけですね。
じゃあ今の放送よりも前に、その学童疎開というものは動き出していると。
動き出して、動き出してて計画はあって、今その8日からすぐもう、行えという形になっていくんですね。
そうですか。
これは一応政府では、形を作るためにですね、帝都学童集団疎開実施要領というのを決めます。はい、で、こういう形で、疎開しなさいと言って、強制的に、主に初めは東京ですけどね、強制的に地方へ、疎開しなさいということですね。
もう任意じゃなくても強制的に、
ね、強制的ですね、
もう田舎の方に避難しなさいと、
この命令が出てだから2、3週間後にはですね、疎開の第一陣が200人ほどがですね、はい、上野駅から群馬県の容疑町へ疎開に行ってますね。疎開してます。
なんか日付が8月4日っていうのが、
そうですね、8月4日ですね、
そうするとこう、もうバタバタしと準備して
そうですね、
行ったんでしょうね。
やはり実は文書の中にも先ほどの話のようにロンドンベルリンに習って疎開をすべきだという考えてた人がいたので、そういった計画は内々には練られてたっていうことですね。それがサイパン落ちた、さあアメリカの B20 が来る、日本本土に爆撃を落とされるというのですぐ実施しなければということだったと思いますね。
でこれはもうある程度やっぱりまた学年が決まってるわけですね。
そうですね、やはりですね、当初は 東京 の、 国民学校3年生以上、
はい、
今の小学校3年以上ですね、こういう人たちが対象でした、
で
学校ごとにこの寺社お寺とか神社へ泊まったりしてですね、集団生活するんですね、で先ほどのように5年生以上はですね、勤労動員に駆り出されますから、だから3年生4年生っていうのが集団疎開の中心の対象になったんですね。で1年生2年生はまだその集団疎開をして疎開生活を送るというのにまだ不適当だろうと、
まだちょっと小さすぎて、
両親のところに、家にいなければ、ということだったんでしょうけどね、もっともそう言いながら遠行疎開の人たちはそういう親戚なんかにそういう子どもたちも預けていきますけどね。
じゃあ原則としてその国民学校の3年生4年生、
そうですね、
これが集団疎開
初め東京中心ですね、ただですね3年生4年生ってまだ8歳9歳ですからね、泣いたり夜になると泣いたり、それから逃げ帰ってその家に逃げ帰るのに鉄道の線路を歩いて、東京の方に向かってく歩いてく児童がいたとか、そういう報告があったっていうようなことは当時の資料にも書かれてますね。
でこれは地域としてはやはり、首都圏といいましょうか、京浜地区中心に始まったんでしょうか ね、最初は、
しかしこの地方で東京中心に始まりましたけども、アメリカの爆撃がですね、次第に広範囲になっていきますね、工業地帯、特に軍需産業のある地域は、爆撃されますから、基本的には四大、工業地域といいますか、そこがこう爆撃されますから、その地の小学校の生徒は、国民学校の生徒は疎開するようにという形にだんだんなっていきます ね、
で昭和19年の10月頃からはですね、特にその大都市に B29 がやってきて爆撃が激化していくということですね。ここでB29 のですね、空襲の様子、東部軍情報のですね、放送がありますので、これちょっと再現の放送なんですけども、これをちょっと聞いていただきたいと思います。
東部軍情報、東部軍情報。目下京浜地区に侵入せる敵は3機にして、房総方面に新たなる敵北進中なり、本日来襲せる敵は B29 にして一機当て連続侵入して焼夷弾を投下せり、目下の敵情は京浜地区をはじめ房総、関東東部、関東北東部、京浜西北部、京浜西南部に B29 あり
ということで、今のは特には京浜地区のですね、B29 の空襲の東部軍情報の再現放送だったんですけども、ちょっと調べてみますと、この日本列島のその何て言いましょうか、軍管区と言いましょうかね、その4つになんか分けたということで、一番北から言いますと北海道が北部軍管区、それから東部軍管区っていうのは東北、関東、甲信越、北陸と、そして中部軍管区が東海、近畿、四国で、西部軍管区が中国、九州と、この4つの軍管区に分けていたということのようですね。
結局これは日本 の、 防備体制をこうそういう4つの地域で固めていくということでしょうけども、同時にこの地域がですね、日本の軍需産業の中心地でもありますから、この4つの中にそれぞれあるわけですけど、そこにですね B29 が集中的に爆撃していくわけですね。特に昭和20年に入るとその爆撃がかなり日常化していく、でなる、そのためにその学童疎開の地域対象もですね、東京だけではなくて、そういう工業地域の小学校が、国民学校が対象になっていくっていうことですね。
でその昭和20年に入りますと、ますますその地方都市へのですね、爆撃が激しくなったというお話ですけれども、ここでもう一つですね、中部軍情報というのがありまして、中部軍管区というのは東海、近畿、四国ですね、その3地域を指すわけですけれども、 この中部軍情報の放送がですね、これは実際の放送で、唯一現存する、まあ、情報放送の音源だというもの、はい、まあ、実際リアルな、その時その時代に放送されたものが残っていた貴重な音源ですので、これをちょっとご紹介したいというふうに思います。中部軍情報です。
中部軍情報、敵一機は高知県の中部を西北に進んでおります。中部軍情報、敵一機は高知県の中部を西北に進んでおります。そのままでしばらくお待ち願います。続いて中部軍情報を申し上げます。今夜は雨が降っておりますが、高度の高い敵機は雨には少しも関係なく行動しますから、油断は禁物であります。中部軍情報、今夜は雨が降っておりますが、高度の高い敵機は雨には少しも関係なく行動しますから、油断は禁物であります。
今の戦時中に放送された中部軍情報、
そうですね、
非常にクリアな音声で残っています。
こういう放送をこう聞いて、まあ、僕は戦争が終わった頃は5歳なので、こういうのあまり記憶はないですけども、一定の年齢を経てる方たちはですね、やはり昔のこう恐怖というのを改めて思い出すんじゃないんでしょうかね。
でこういうその爆撃が激しくなって学童疎開の対象地が広くなっていたということですけれども、やはり四大工業地帯の子どもたちが中心だったようですね。
そうですね。
京浜地区、阪神地区、中京地区、そして北九州地区というような子どもたちですね。10歳前後の子どもたちが、家族と別れてですね、不安と、孤独感に苛まれながら生活したと。
山村や海辺、いろんなこう爆撃の対象にならないような地域ですね、そこにこう疎開していくわけですから、子どもたちにとってみればいろんな意味で孤独感、寂寥感ってなったと思いますね。友達はこう一緒にいても、だからそこにですね、家族との別れや不安感や孤立感から来るんで、そのやっぱりこう心理的な苦しさから来る一連の病気のようなもの、症状が現れると言われてますね。
なんか資料を読みますと、疎開病という、
疎開病というんですね。でこの疎開病というのはですね、単なる寂しさとかそういうのじゃなくて、そういう精神心理状態から内臓や呼吸器疾患やですね、この子供なりのこう憂鬱な精神状態になったりして、もうそういうのを総合して疎開病って言うんですけど、この疎開病を味わった子供たちはかなり多いんじゃないんでしょうかね。だからね、この世代の人たちっていうのは長じて作家になってる人が案外多いですね。でそれは野坂昭如さんの世代もそうだし、藤本義一さんとか、それから黒井賢治さんとか、そういったいろんな作家の人たちはやっぱりこういう体験をすることによってですね、やっぱりその体験を文学的に何かこう書き残そうと思ったんじゃないでしょうか。
でここで一つですね、一番典型的なものをご紹介してみたいと思うんですけども、海老名佳代子さんですね、前の林家三平さんの奥さんですね、海老名佳代子さんがやはり学童疎開を体験したということで、エッセイに残ってるんですね。今年のボタンは良いボタンというエッセイ集があるんですけども、その中からもうそのものズバリの学童疎開という記述がありますので、これは村上里和アナウンサーの朗読で、ご紹介しましょう。
学童疎開。昭和19年7月、太平洋戦争は4年目に入り、南の島が一つまた一つとアメリカ軍の手に渡り、戦況は日増しに険しくなっているようでした。本土の空にも敵の B-29 がしばしば大きなハゲタカのような姿を現します。 国民学校5年生の私たちから強制疎開が始まりました。クラスの中で体の弱い人が 2,3 人親元に残っただけで、あとは皆東京を離れることになったのです。私は父の妹の静江おばさんのところへ疎開することになりました。父母の元から離れるのは悲しくてたまりませんでしたが、縁故がない友達は集団で先生に引率されて疎開するのですから、まだ幸せなのだと言い聞かされました。おばの家は静岡県沼津市。市の北側の鹿貫山の中腹にある海軍省の官舎です。おじは海軍の設計技師で、役所までは自転車で通っていました。疎開とは言っても大好きなおばのところへ行くのですから、夏休みの続きの長い遠足のような気分で6月の出発を心待ちにしていました。それなのに、いよいよ明朝出発となると変な気持ちがしてきました。前の晩は家族全員が集まり、大きな茶舞台を囲んで久しぶりに甘いお汁粉を食べて私へのお別れの会をしてくれたのです。母は言葉少なくうつむいています。はじめは気づきませんでしたが、そのうちに何か話せば泣きそうな、それをこらえているように感じられてきます。私も母の気持ちが染み込んでくるようで悲しくなり始めました。さあ、時間だ。開花から父の催促する声がしました。かよこ、元気でな。手紙を書くからね。泣いたことのない二番目の兄のたけちゃんの目に涙がいっぱいです。祖母は三人の兄たちと市電の停留所まで送ってくれました。私が父と一緒に電車に乗り込むと、皆は一斉に振り出しの旗を振って見送り、口々に励ましや別れの言葉を私に投げかけます。私も窓から首を出して手を振り、首が痛くなるほどいつまでも振り返って、見送りの人たちと別れを惜しみました。
海老名佳代子さんの学童疎開というエッセイでした。
海老名さんは沼津へ疎開されたわけですけども、東京3月10日のですね、東京爆撃で、今出ていたご家族などが亡くなったようですね。
そうですね。
お書きになっているもの
を。そうですね。ご両親と祖母と、それからお兄さん2人と弟さんと6人。
そうですよね。だから今のこの文章の、背景って言いますか、そこにはなんかこう、学童疎開の悲しさっていうのが随分あるんだなっていう感じがしますね。
まあそういう形で、その四大工業地帯を中心にですね、学童疎開っていうのを行われたわけですけれども、もう一つ、沖縄でも。
そうなんですよね。沖縄はですね、やはり、早くから学童疎開は考えられていたんですね。一番このサイパンが落ちた後、一番最初にこう狙われる地域であることは間違いありませんから、それで児童生徒を早くですね、疎開させなきゃいけないんで、で19年の8月22日といいますから、もう東京なんかとほとんど同じ時間でですね、同じ日程で疎開が始まって、対馬丸ですね、がとか他2隻が、沖縄の児童生徒先生、それから老人などをですね、乗せて鹿児島南九州へですね疎開しようと思って、その船が沖縄を出、那覇港を出港するんですよね。それが途中でアメリカ軍の魚雷に、が命中して沈むんですけども、で、この沈んで、やはり、ほとんどお亡くなりになるんですけどね、これはもう学童疎開の一番悲劇的なケースとして、 語られてるかと思います。
そうですね、昭和19年8月22日の学童疎開戦の対馬丸の悲劇と、
そうですね、
いうものが起こったわけですね。
1500人ぐらいの方がお亡くなりになってる
はず
ですけどね。
そうですね、1500人ぐらいの方々が、
この対馬丸が、の悲劇は、実は、昭和19年ですから、去年が70年だったんですね。
去年が70年だったんですね。
70年だったんで。で、天皇と皇后両陛下がですね、はい、去年の6月の27日ですか、那覇市の対馬丸記念館を訪ねてらっしゃいますね。
あ、そうですね、去年ニュースになりました。
それで、存命者やわずかな生存者や、それから遺族の方たちともお会いして、はい、慰めの言葉をおっしゃってますけど、実はその時私は記憶に残ってるのは、天皇陛下と同じ頃の年代の人なんですよね。
昭和、そうですね。
陛下も昭和8年の生まれですから、昭和8年ぐらいの人たちが亡くなってるわけですから。
そうですね。当時10歳か11歳か。
そうですね。
ね、そういう人たちが。ちょうど、天皇陛下と同じような、全く同じような年代の人たちが亡くなったわけですよね。まあそういうような悲劇を生んだ学童疎開ということですけれども、はい、太平洋戦争の中で生きたその子どもたち、大変辛い思いしたわけですね。
戦争というと、とかく戦場あるいは飛行機、船とか戦車とかそういったものだけで戦争を語れるように思うけど、実はそうじゃなくてですね、日常生活、そしてもう戦争とほとんど関わりない子どもたちにもですね、こういった形で戦争の厳しさ、怖さっていうのがこう日常に入ってくるんだっていうこと、このことを私たちがやっぱり知っておく必要があると思いますね。
そうですね。じゃあ最後にですね、この時代の昭和歌謡をおかけしたいと思います。この時代の青少年向きの歌をちょっと集めてみました。歌は非常に明るいんですけどもね、浅田元気で昭和17年、歌は柴田睦さんと藤原涼子さんから、お使いは自転車に乗って昭和18年、轟由紀子さん、それから鈴懸の道昭和17年、灰田勝彦さんの歌で、メドレーでお送りします。 この時代の昭和歌謡、朝田元気でお使いは自転車に乗って、そして鈴懸の道でした。まあ歌はですね、明るかったりロマンチックなんですけれども、子どもたちの暮らしはなかなか厳しかったようですね、この時代は。
そうですね、この時の子どもたちがこう戦後成長していく時に、まあ、経済成長とかいろいろ戦後は戦争を乗り越えていくんですが、ただこういう人たちの中に記憶として残ってる戦争の形ですね。でそれが時々私はその下の世代なんですが聞かされることあるんですね、うん、ああそうか、こうやって今ニコニコ話してるけども、あの時に彼らは例えば死体を見たり、あるいは戦争の爆撃で爆弾が落ちてる怖さを見たり、集団疎開の時の友達同士の喧嘩の中の小さないさかいなどにですね、その時代の反映してるなんていうことを聞くとですね、やはり人間はこういった記憶を少年期に持つと、それは一生こうずっとついてる、歩くんだなっていう感じをしますね。
どうも今回もありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう太平洋戦争の日々その1、学童疎開と勤労動員というテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。